一般質問、続けます。三浦議員の質問です。三浦議員、コロナ禍による市民生活への影響として、市関係への相談件数が増えていると思うが、どうか。保健福祉部長、社会福祉協議会への貸付申し込み件数は、3月25日から5月26日までで、緊急小口資金は165件、総合支援資金は76件で、前年度の相談はそれぞれ1件、0件。生活困窮相談の件数は3月1日から5月22日までで、延べ101件あった。税務部長、市民税、固定資産税、国民健康保険税の納税相談は4月、5月で、計88件で、徴収猶予の特例制度を57件案内した。相談内容は、コロナ禍による休業で給与が減った、法人の経営状況が悪化した、など。上下水道部長、水道料金、下水道使用料の納付相談は、5月末で計74件あった。経済部長、事業所を対象とした各種融資の中で売上減少を市が認定する融資の申請は現在までで529件あった。三浦議員、かつてない状況だが、さらに東海村や仙台市のように実際の影響・要望の調査が必要では？市長公室長、まずは各種支援制度の周知徹底と着実な履行を全力で行い、アンケートの実施は改めて検討したい。三浦議員、今後の支援策の見極めのためにも、情報、データをつかんでいなければ曖昧になってしまうが。市長、しっかりと担当部署と相談していく。三浦議員は他に、コロナ被害への緊急に必要な支援策について質問しました。次に、増渕議員の質問です。増渕議員、新型コロナ感染症対策で市民の皆さんには本当に自粛を守っていただいた。しかし、その反面、経済活動においては大きな打撃を受け、月を追うごとに商工業の売り上げが落ち込んでいる。本市の支援は市独自のプレミアム付き商品券や休業協力金等があると思うが、現在実施している事業者向けの支援は？経済部長、売上が減少した事業者への給付金として、国の制度で持続化給付金、県の休業要請等に応じた事業者には、休業要請協力金、加えて市から独自に上乗せする同様の協力金がある。その他、事業主が雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助成する国の雇用調整助成金、必要な設備投資に補助するものづくり補助金、その他多数の融資制度がある。なお、中小企業や個人事業主の申請手続きを支援する無料相談窓口も開催している。増渕議員、今後はどのような支援を考えているのか。経済部長、市独自の支援として、市内中小企業者、個人事業者向けに家賃の支援や飲食店の感染拡大防止に取り組む設備費用への支援を検討している。商工会議所、商工会などと連携し、地方創生臨時交付金を活用して支援策に取り組んでいく。増渕議員は他に、コロナ対策による保健福祉行政、除菌液の配布について質問しました。次に、秋山議員の質問です。秋山議員、本市の新型コロナウイルス感染症対策支援では、一部の市民からは何もやってもらえないなどの批判的な言葉を聞く。除菌液や布マスクの配布、PCR 検査センターの設置など、他市に先駆けた事業も実施しているものの、PR や情報提供が不足していることが一因ではないかと思う。このコロナ禍で今後、 市民の新型コロナウイルス感染症に対する不安払拭と市民生活の V 字回復を図るため、どのような事業を実施していくのか。副市長、本市のコロナ対策の広報や情報提供、スピード感の不足は深く反省している。市長からも積極的な広報活動、スピード感を持った施策展開の指示を受けている。新たに対策本部を補完する組織として、コロナ対策連絡調整委員制度を立ち上げ、支援施策の提案や各種調査を行っている。6月に庁舎3カ所に体温測定カメラの設置、中小企業支援で県の休業要請協力金への5万円上乗せ、保護者負担軽減で5月6月の学校給食費無償化を図った。さらに今後、プレミアム付き商品券の販売、感染拡大防止対策に努める飲食店への補助金交付、中小企業者等への家賃補助、本市を離れた学生等への畜生若者支援便事業等を予定している。第2次地方創生臨時交付金を活用し、感染防止、市内経済回復のため情勢に見合った施策をスピード感を持って実施していく。次に、津田議員の質問です。津田議員、PCR 検査について疑いのある人や希望する人誰もが受けられるような体制にならないのか。保健福祉部長、地域における検査体制を強化するため、筑西市夜間休日一時救急診療所巡回診療 PCR 検査センターを5月19日から設置している。検査体制は登録連携医療機関のかかりつけ医を受診し、検査が必要と診断された場合、検査予約を行い、巡回診療 PCR 検査センターで検査を行う流れとなっている。感染の第2波、第3波に備え、PCR 検査を実施する体制を拡充する必要がある一方、住民が検査を求めて直接殺到することによる混乱を防ぐため、地域医療機関との役割分担は必要なものと考えている。津田議員、中国の武漢は約990万人の人口がいるが、全員 PCR 検査を実施している。子どもたちが安心して学校へ行けるように、全小中学校の児童生徒に PCR 検査をしてはどうか。保健福祉部長、検査をして安全安心を皆さんに提供することは必要と思う。今後は広報にも力を入れ、必要な人が PCR 検査を受けることができる体制をさらに進めていく。津田議員は他に、インフルエンザ予防接種と肺炎球菌ワクチン接種、新型コロナウイルス便乗詐欺について質問しました。次に、稲川議員の質問です。稲川議員、新型コロナウイルス感染症の影響により、3ヶ月にも及ぶ休みがあり、子どもたちは家にいることが多かった。不登校や授業の遅れ等のいろいろなストレスがあると思うが、子どもたちに対する心のケアはどのように行っていくのか。教育長、子どもたちはたくさんの悩みを抱えている。すでに本市では7つの中学校に1名ずつ心の教室相談員を配置しており、小学校には45名の生活指導員を配置している。加えて週に1回、カウンセリングの専門資格を有するスクールカウンセラーを小中学校全27校に配置し、希望者にカウンセリングを実施していく。稲川議員、保護者は子どもたちの勉強の遅れを危惧しているが、保護者の心のケアはどのように考えているのか。教育長、スクールカウンセラーは保護者からの相談も受け付けている。また、主任児童委員、民生委員、家庭児童相談員等にも相談に応じていただいている。その他、5カ所の教育支援センター、 青少年センターの何でも相談室、児童相談所の虐待対応ダイヤルなど相談窓口の周知に努めている。稲川議員は他に、児童生徒に対するコロナ対策、中小企業に対するコロナ対策、中止になったイベント、第2波第3波のコロナ対策について質問しました。次に石島議員の質問です。石島議員、厚生労働省事務連絡の新型コロナウイルス感染症防止等のための生活保護業務の対応とはどのようなものか、保健福祉部長、生活保護業務の面接や調査の時間が長くならないよう工夫する、非保護者に感染拡大防止の行動を促す、保護の要否判定の稼働能力の判断を保留することができる等。石島議員、緊急事態宣言後の市税の滞納件数と差し押さえ件数は。税務部長、5月末で個人市民税13,324件、固定資産税15,622件、軽自動車税4,660件、法人市民税206件、差し押さえ件数は27件。石島議員、緊急事態宣言後の市税の徴収猶予件数は。税務部長、特例制度の申請が10件、承認したものが5件。石島議員、滞納件数、差し押さえ件数、猶予件数を見てもいかに市民が困っているか明らかである。一律に10万円支給される特別定額給付金や収入減に苦しむ企業向けには持続化給付金等があり、暮らしと営業を継続していくため使えるものである。これらの給付金が差し押さえされることがあるのか。税務部長、特別定額給付金は法律により差し押さえはできない。石島議員は他に、コロナ対策本部の検証、新型コロナウイルス感染症対策ほか質問しました。次に、榎木戸議員の質問です。榎木戸議員、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、今後は台風による大雨や洪水等の災害が懸念される。行政では、いわゆる複合災害が想定される避難所運営について、どのような対策を講じていくのか。保健福祉部長、感染症の第2波、第3波の危険性はある。その中で、福祉避難所については、今年2月に関係各課と検討会議を開き、受け入れ対象者の明確化について協議した。また、民生委員等に昨年の台風19号にかかるアンケートを実施した。今後、これらを踏まえた運用ルールを設け、適切な福祉避難所運営に努める。榎木戸議員、自主避難と福祉避難では対応に差があるが、これを改善するためのルール化はどうなっているのか。保健福祉部長、ルール化については担当部署と詰めている。まずは市民の皆様に福祉避難所の利用対象者について周知を図っていく。榎木戸議員、水害に危機感を持っている方は多く、災害時の被害状況は刻一刻と深まっていく。今後、一般避難所と福祉避難所の線引きを撤廃し、見直しを図るべきではないのか。保健福祉部長、避難所での対応について、特に障害者や持病のある高齢者は、一般の方とは必要なものが異なる。今後、避難所の体制をどうするか、特に福祉避難所のあり方を検討していく。榎木戸議員は他に、コロナ第2波が発生した場合の学童保育のあり方、ゴミ問題について質問しました。最後に、赤木議員の質問です。赤木議員、市が総力を挙げて整備した道の駅グランテラス筑西は、 大きな評価を得て賑わっているが、道の駅東側には未整地の土地が広がっている。その先には古海川が流れ、美化活動も活発である。この地域資源を活用して浸水公園を整備してはどうか。土木部長、浸水公園は水や川に触れ親しみを深めるほか、水害に悩まされた時期には治水、利水と合わせて重視され、市内にも箱島遊水地、下岡崎近隣公園等がある。現在計画はないが、筑西市都市計画マスタープランの河川整備方針として、河川の生態系に配慮しながら、河川敷の活用について関係機関と協議していく。赤木議員、筑西市の価値を高めうる観光資源になる。整備に向けて推進いただきたいが。土木部長、3月に国土交通省関東地方整備局で策定された利根川水系古海川河川整備計画では、箱島遊水地だけでは洪水調整容量が不足しており、新たな遊水地の整備にあたり国が関係自治体と連携調整を図り検討を行うことと記載されている。関係自治体との連携調整の場を通じ働きかけていく。企画部長、現在の市総合計画には位置づけていないが、近年の異常気象を踏まえ総合的な治水・排水事業を推進していくこととしている。河川を管理する国や県の協力が不可欠であり、関係部局とも連携しながら総合的に判断していく。ここまで一般質問でした。